それでは聖書拝読ヨハネ伝8章12節から14節までです。新約聖書の181ページです。それでは拝読いたします。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。それでパリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証をしている。その証は真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証をするとしても、その証は真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかしあなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らない。それでは、世の光としてのキリストの降誕と題しまして、千原先生の説教を行います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それじゃあ足は楽にしてください。はい、今日は、皆さんともにですね、イエス様のご降誕をね、お祝いする、クリスマスのね、あの礼拝をさせていきたいと思います。今日22日はね、皆さんちょうどあの冬至にあたりますけれどもね、今日そちらのプリントにもあの書きましたけれどもね、冬至とクリスマスは非常に密接なね、まあ、関わりがあるということでありまして、まあ、今日は冬至の日であります。でまたあの木村さんお気づきかと思いますが、今日はあのまたね、ちょっと煙っぽいかもしれませんが、あの乳香をね炊きまして、この香りが皆さん乳香なんですよね。イエス様がお生まれになった時にね、3人の博士、東方から来た博士がね、それぞれに捧げ物をした、ね、その一つに乳香があったと思うんですね。乳香、もつ薬、そしてあの黄金ですよね。そのようにしてイエス様がね、お生まれになられた貝羽桶のあるね洞窟ですけれどもね、馬小屋の中で供え物をしたっていうのは映画の場面にもあると思いますけど、その中の一つが、まあ、乳香でありましてね、これあの乳香の香りなんで、こういう香りをね炊いて、いたんだっていうことをね、当時の少し面影、雰囲気をね、まあ、味わっていただけたらなと思って、いますけどね。あともつ薬というのもね、あります。これまたまた別の香りがしますけどね、そういうものをですね、高価なものとしてね、まあ、イエス様にお捧げした、まあ、当時の人にとってはそれが精一杯のね、主に対する贈り物であったということにもなると思いますね。私たちもまたね、このクリスマスを迎えるためにいつも私は皆さんにお話しするんですけれども、誕生日をお祝いされるのはイエス様でありますからね、誕生日を祝う人が贈り物をもらうんじゃないんです。誕生日を祝われる方が贈り物を受けるべきなんですよね。私たちはクリスマスになると何か自分たちがクリスマスプレゼントをもらえるんだと思いますけど、ね、本来はイエス様に贈り物をしなければいけない、まあ、そう考えてみるとね、私たちはイエス様に何がね、贈り物として、あるいは恩返しとしてね、どんなことができるんだろうか、まあ、そのことを実はね、あの考える一日であってほしいな、そんなふうにもね、あの思います。さあ、今日はあのクリスマスということで、今あの冬至の話もさせていただきましたけど、最初にですね、皆さんのプリントね、あのレジュメの冒頭にクリスマスの起源についてということでね、簡単にクリスマスについて説明をさせてもらっています。ちょっとこの内容をねご紹介したいと思いますけども、12月25日はほぼ冬至にあたることから、古来太陽神の祝日とされており、この祭りが4世紀前半にキリストの生誕日と合体したと推測される。 つまり冬至と言いますのはね、皆さんもご存知の通りね、太陽が最も日を照らす時間が短いわけですよね。ですから当時の人々はこの冬至を迎えますとね、太陽の命が最も衰えているということを感じたんですね。しかしこの冬至を超えますとね、太陽の光は逆に言えば蘇っていくわけですから、太陽の力が最も弱まったこの日にね、再び私たちの命の源であるね、太陽が蘇生していくことをね、願ってお祝いをしたんですね。ですから太陽の光がなければね、生きていくことができない人々にとって、この冬至を迎えるということはね、もう一度太陽がね、復活していく、蘇っていく、蘇生していく、まあそういう一つの期日になるわけで、この日にですね、祝日として太陽の神様をお祝いするというね、まあこういうことが古来からあったということですね。でちょうどそれが、まあ、12月の今日は22日冬至になりますが、まあ、ここにありますように、まあ、25日ぐらいがほぼ冬至に当たったということからね、まあ、当時はこの暦ぐらいに冬至のお祭りをしていたんです。でどうもそれがイエス様のご降誕の日と、まあ、重なったというのがキリスト教でいうところの、まあ、クリスマスの本来の始まりということですね。はい、で続きを読みます。キリスト教を公認したローマ皇帝コンスタンティヌスは、国の統一を図るために土着の宗教を融合させ、クリスマスは国民に馴染みの深い習俗と結びつくことで急速に浸透していった。はい、このコンスタンティヌスというローマの皇帝はコンスタンティヌス大帝ということでね、世界史でも出てきますけど、まあ、皆さんご存知のキリスト教を初めて認めた皇帝です。そしてまた皇帝として最初にクリスチャンになったとも言われてますね。でこのコンスタンティヌスという人がキリスト教を認めたのが、いわゆるミラノ勅令というね、313年に発布されたミラノ勅令というものでキリスト教は公認されるんですが、このコンスタンティヌス大帝がですね、キリスト教を公認するにあたって、それ以外の宗教、まあ、当時存在していた諸宗教を何とか一つにしたいと思ったんです。まあ、宗教統一をね、図りたい。当然このキリスト教を基軸として宗教の融合を図りたいと思ったんですが、まあ、そこに括弧して書いてありますけど、ゲルマン民族の祭りで、そこにありますね、ゲルマンの冬至祭でユールというのがあったんです、ね、これやっぱりゲルマン民族もね、冬至に太陽神が蘇ることをね、願って祝日として祭りをしておりました。文字通り冬至祭というのがあったんです。でこれをね、ユールと言います。でこれ今現代でも北欧にはですね、そのまま伝わっていて、実は北欧の国はね、クリスマスのことを今でもユールと呼ぶ、ユールって呼ぶことがある。それからその次にですね、ローマのサトルナリア祭というのがありますね。これもローマのお祭りなんですが、これも冬至の頃に行われていたんです。それからもう一つね、ミトラス教というのがあります。聞いたことないかもしれませんね。ミトラス教とかミトラ教というふうにね、言われる宗教で、これ実はローマの中でとっても信仰されていた宗派。でこのミトラス教というのも冬至のあたりを祭日としていて、まあお祝いしていたんですよ、ね、ですからちょうどこの冬至の頃というのはローマ帝国の中にあった主要な宗教、まあ、ゲルマンのこの冬至祭とかローマ独特のお祭り、あるいはミトラ教、ミトラス教のですね、お祭りがちょうどこの冬至のあたりにあったので、まあ一般の国民にとってはこの冬至の頃に祭日を設けるっていうのは、まあ、非常に習俗として定着しておった。そこでですね、コンスタンティヌス大帝はこのキリスト教の、ね、祭日としてイエス様がお生まれになった、まあ、ご降誕をね、この冬至の日にあたりにしようと、ね、まあ、そういうふうに考えたわけです、ね、でなぜかと言いますと、キリスト教でもイエス様は、まあ、今日も書きましたけど、世の光と言われる。つまりイエス様はこの世を照らす光であるということは、まあ、言うなれば太陽と通じるんだ。冬至によって太陽が最も命がしぼむ中でね、 もう一度その光がね、蘇ることをお祝いする、祈り上げる、そういう当時のお祭りとですね、世の光として来られたイエス様の存在というのはね、矛盾しないと。ですから太陽の神様を崇拝するということと、イエス様が太陽ではないけれど世の光であられる方がお生まれになったというね、その一日を結びつけてね、お祝いしようということで、実はクリスマスがこの冬至のあたりにお祝いされることになったというんです。それで決まった日付が12月の25日だということです。わかりますね。はい。ですからこれは今言ったようにいろんな宗教で冬至のお祭りをしておりましたからね、このあたりで太陽の神様をお祭りする、あるいは太陽の力が蘇ってくることを祈るっていう風習は、人々にとってはある程度ね、ありふれた風習だった。決して違和感のないね。でそこにキリストの降誕が重なったわけです。まあ重ね合わせたんですよね。だからまあ太陽の光がね、蘇ってくるっていうこととは別にね、世の光であるイエス様がお生まれになられるということは、世が闇から光へと移り変わるということだからね、まあ、そういう意味を含めてね、イエス様の誕生を祝いするには最もいいだろうということになりました。でその次書いてますね、しかし、ね、12月25日という日付に明確な根拠はなくと。キリスト教各宗派もクリスマスはイエス・キリストの降誕を記念し祝う祭日としている。だから実は皆さん誤解がなってはいけないんですけど、キリスト教会も12月25日にイエス様がお生まれになったとは実は言っていないんです。どこまでもイエス様が誕生された日付はわからないんですよ。ですからクリスマスがイエス様の誕生日だというのはちょっとね、誤解を生むんですね。イエス様の誕生をお祝いする祭日が12月25日です。誕生日ではなくて誕生をお祝いする日にしましょうと。まあ、しかしそうは言ってもですね、イエス様がお生まれになられたのはね、ちょうどこの12月25日のあたりだろうというような推測はあったわけですから、イエス様が全く違う時期にねお生まれになったものをわざわざこの冬至の時にですね記念してお祝いしましょうということではないんだけれどもね、ただ12月25日その日がイエス様の誕生日であるかというと、それは今キリスト教会はそんなふうには言っていないということです。はい、そこだけ理解しておきますね。で、まあ、ちなみにですけど、その次に書きましたけども、ちなみにね、3世紀半ば、皆さん4世紀前半にこれクリスマスがこの時期になりましたから、イエス様のねご降誕をお祝いするクリスマスが4世紀の前半になったので、それよりも遡ってね、3世紀の半ばにはいろんな書物の中でね、イエス様は実は春お生まれになったんだというふうに書かれてある文献があるんですね。春、はい。まあ、でも多分これはですね、文献ではそうなってますけども、今厳密にはですね、春ではなくてやっぱり冬だというふうに言われていまして、で、まあ、ローマカトリック教会とかプロテスタントは基本的に今日12月の25日を迎える日曜日ですね。ですから今週25日が来ますのでね、基本的には今日22日をクリスマス礼拝というふうにね定めておりますけども、東方教会はね、皆さん1月6日なんです。今も1月6日にイエス様のご降誕をお祝いしている、ですから年が明けて1月6日がイエス様のねご降誕だというふうになるわけです。これは東方教会今もそのようにしています。まあ、そういう意味で言いますとね、キリスト教会が一致して12月25日にしているのではないということもちょっと知っておきます。まあ、ということでクリスマスの起源に関しましては、今言ったように日付にはね明確な根拠というものはありませんので、ここは曖昧です。ただこの時期にね、おそらくイエス様がお生まれになられたであろうということだけは一つ事実だろうと思いますし、そのイエス様のご降誕をですねお祝いする日として、まあ、12月の25日をね、まあ、冬至のお祭りと重ね合わせて決定したんだというふうにね、まあ、考えています。 はい、でまずそのことを知ってもらった上でね、やっぱりこの当時と重ね合わせたということの意味を考えてみると、先ほども言いましたように、太陽の力が最も弱くなる時ですよね。ですからこれからもう一回太陽がね、蘇っていくというのが古代の人たちの考え方。そして太陽がまた蘇ってくれなければね、いろいろな意味でこの生活においてね、支障が起きるわけです。まさに太陽の光はね、私たちにとって欠かすことのできない命の、まあ、源であったという。ですからその太陽がもう一度力をね、蘇って、そしてこの世を照らし始めるっていうね、このことが祈りであったから。まあ違った意味でですね、イエス様が世の光として来られたというのはね、大きな大きなインパクトがあっただろうと思いますよね。さあそこで私たちはこの世の光として来られたイエス様、そのキリストの降誕というものにね、今日ちょっと心を向けたいと思います。さあ世の光とは何かということですよね。今日皆さんにご紹介した聖書の箇所でイエス様がはっきりとご自身のことをね、世の光とおっしゃっています。はい、じゃあ皆さん今日の箇所、ヨハネの福音書の8章12節を見ますと、イエスは再び言われた、私は世の光である、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。はい、イエス様がご自身のことをね、世の光というふうに今おっしゃってるわけですね。で今日は題目にね、世の光としてのキリストの降誕というね、題目タイトルをつけましたけれどね。さあ皆さん、この世にあってね、世の光と言われるんだけれど、まあ文字通り光といえば皆さん何を思い浮かべるかというと、先ほど言ったように太陽の光でしょう。皆さん朝ね、暗闇を照らしてね、太陽が輝き出るとね、その特にあの日本人はご来光が好きです。私も皆さんやがて暮れますとね、同じように日が昇るんだけど、いやいやいや、大晦日、ね、大勢の方が1月1日の日の出を見たいと言ってね、いろんなところに行くんですよ、ね、その中でもね、最も象徴的な日本の山、富士山のね、頂から登ってくるご来光みたい、これが日本人のね、思いです。思いです。思い？もし近かったら行きたいですね。関東のあたりの方はね、わざわざあの1月1日にね、富士山のちょうどこの山頂のあの綺麗な三角形のね、富士山の頂上から朝日が出てくる、その場所があるんです。しかしそこまでは少し登らないといけないね、山道をね、うん、真っ暗の中でね、寒いよ、12月31日は、うん、ね、で富士山はもうすでに雪を冠雪してるでしょ。だからあの山梨のね、あたり寒いと思いますよ。でもね、皆さん防寒着てね、ヘッドライトつけたり懐中電灯を持ってね、山道を登っていくわけで、ある場所に行くと、その富士山とその背後から出てくるね、日の出がちょうど重なるんです。でその箇所は毎年変わりませんから、1月1日はその位置です、まあ、そこからね、わざわざ見ようということで出かける人が大勢いるんですよ。結構いるんですよ。数名じゃありません、数百名単位いるんです。おそらく今年は多いと思います。なぜならば令和最初ねえ、お正月ですね、うん、多いと思います。でもやっぱりね、あの冬は富士山というのは比較的晴れやすいでしょう、ね、この季節は。ですからやっぱり綺麗な富士山が見えてね、そしてその日の出前にはだんだん白々とね、この明るくなってくれば富士の綺麗な雪景色が見えてね、そしてその後ろからね、太陽がピカッと出てくると、やっぱり何かあの手を合わせたくなるので、ね、そういう気持ちになるんじゃないかと思います。でもやっぱり朝日は本当に眩しいしね、それまで闇に包まれていたものすべてをね、照らしていく光です。まあそう考えてみるとね、本当に太陽というのは私たちの命にとってもね、生命にとってもね、欠かすことのできないね、恵みだけれど、
しかし翻ってね、
私たちの人生というものを眺めたときにね、私たちは本当に光のうちに歩んでいるんだろうかということでしょう。太陽は全ての人を照らしね、良いものにも悪いものにもね昇りますけれどね、しかしそれと同じように私たちの人生というものが本当の意味でね光のうちにあるんだろうか、その問いかけがね、聖書が私たちに示す大きな大きな人生の課題ではないだろう。光のうちを歩んでいますか、光と共に歩んでいますかということでしょう。イエス様が私は世の光だとおっしゃったということはね、この世には光がなかったということです。今まであなた方は太陽は幾度となく昇りこの世を照らしていたけれどね、それが本当の意味での光ではなくて、私が世の光だこうおっしゃったということは、皆さん、私が世の光だと言われたということは、イエス様が来られる前にこの世に光がなかったと言っている。もっと言えばこの世は闇の中にあったと言っている。じゃあどうして皆さんこの世は闇の中にあったんでしょう。はい、それがその2つ目の内容ですね。はい、堕落した世界は暗闇に覆われた罪悪世界と。私たちは聖書を通して、創世記の物語を通してね、人間が堕落したということを知っています。はい、じゃあその内容を見てみましょう。人間は神の御言葉に背くことにより霊的に死の状態に陥ることになり、暗闇の中で罪悪の歴史を綴ってきたという。まずこれが聖書が示す出発点なんですね。悲しいことに聖書の始まりは喜びの知らせであったけれどもね、それが一転 闇のものになってしまったことが人類の歴史の始まりであるという、ね、その一つの悲劇を伝えているわけです。皆さん、神の御言葉に背いたアダムとエバはどうなったんでしょう。どうなってしまったのか。ここに皆さん、霊的に死の状態に陥ると書いてありますね。神様の戒めは明確でした。取って食べてはならないと言われたその木の実を取って食べれば必ず死ぬということだ。これは皆さんもう本当に何度も何度も言いますけど、本来の意味は取って食べたその日必ず死ぬです。アダムとエバは取って食べたその日に死んでいるはずなの。しかし実際にアダムとエバはその後生き続けね、やがて子供を産み、エデンの園の外に追放された後ね、子供を産み生活していますから、私たちが考えているその日に死んだという死はね、肉体の死ではないことは明らか。肉体は死んだのではありません。でもその日、神の御言葉に背いて木の実を取って食べた時に彼らは死んだんだ。聖書はそう教えている。じゃあ一体肉ではなくて何が死んだんでしょう。霊が死んだんだ。霊が死んだとはどういうことかといえば、心が死んだんだということです。魂が、心がね、死の中に陥ったということ。さらに言えばどういうことかといえば、神様のことがわからなくなったということ。皆さん、私たちが恐れなければならない最も大いなる死はね、肉体の死ではなくてこの霊の死である。それは何かといえば、神様がわからなくなることです。神様のことがわからなくなり、神様の存在がわからなくなり、さらには神様の愛が、神様の真理がわからなくなる。そして神様の御言葉が聞こえなくなることです。神様の問いかけが心に届かなくなることです。神様が近寄ってこられる足音が聞こえなくなることです。
これが皆さん私たちの死なんですね。そう考えた時に皆さん現代のこの社会においてね、神様の足音を聞ける人がどれほどいるでしょう。神様の問いかけをね、今日も聞いていますという人がどれぐらいいますか。神様の御言葉を今日も聞きましたと言ってる人がね、どれだけいますか。そして神様の存在をね、どんなものよりも確実なものとして実感している人がどれだけいるでしょうかと。私たちは常に神様との関係をね、遠く遠く昔の出来事のかのように、あるいはそんな出来事もなかったかのように葬っていませんかと。皆さんも今年もあとわずかですね。本当1年を振り返って、皆さんにとってこの1年どうでしたか。漢字一字考えてますか、ね。1年間振り返っていくということをね、おそらく多くの人々がね、これからもう本当にクリスマスを超えてね、年末のもう飾り付けが始まってますよね。皆さんもデパートとかね、お店に行ったら年神様をお迎えするための準備の放送がねありますしね、本当にあの新年を迎えるその準備をね、もう始めてます。さあそんな中でね、皆さんこの1年は2019年という1年はどんな年でしたか。まあ、私は一つ言えることはね、とにかくね、まあ、一般的な話ですよ、新聞とかねテレビとかね、そのマスコミが言ってることの大体の共通項はね、大体1年振り返っていいこと言う人がいないんです。今年はいい年でしたって聞いたことある。もういろいろ問題を言う人は多いね。今年はこんな1年、あんな1年、こんな課題がある、あんな課題がある、ね、もうね、こういう発想がね、神様と関係のないところで生きている人の考えではないかな。つくづく思う。もう私は毎年もいい年だったなって思いません、ね、ものすごいいい年よ2019年。何がいいって、生きてるものこうして生かされてるもの。一日たりとも皆さん食べることに悩む日がありますか。一日たりとも自分の命の身の危険を感じたことがありますか。一日たりとも自由を束縛された日がありますか。何もないでしょう。一日でも朝起きるのが恐怖だった日がありますか。もう学校に行く人恐怖考えてみてください。どれほど皆さん恵まれているか。世界を見渡せばね、こんな生活をしている人どれほどいますか。先日も言いましたよね、自由を享受しね、少なくとも信仰において、思想において、どんなことを考え思ってもいいという自由が保障されている国民は2割満たないんですよ。ある統計では全世界の 82% の人々が自由を束縛されています。何らかの理由でね、自由を束縛されています。ですから私たちがね、自由に物を買い、自由に発言し、自由に行動し、自由にね、何かを選び、それができるのは世界で 18%。それをもってね、日本に生まれて、この1年間、2019年を過ごしてね、皆さんの年の終わりに、何の不平不満があるんでしょう。私は最近思うんですね、不平不満を言うたびにね、皆さん歴史の審判を受けるんだ。日本だってこんなに豊かな時代がずっと続いていたわけじゃありませんよ。皆さん生まれる時期をちょっと間違えればどんな時代に生まれてた、戦国時代に生まれてたらどんな風になってます、江戸時代だったらどうですか、いやいや古代の弥生時代だったらどう、いろんなことを考えればね、今私たちが生きている時代がどれほど恵まれているかという。私はいつも思うの、歴史を学びね、 世界を見つめればね、ただ出てくることは、ああ感謝ですね、感謝だなということです。だから皆さんにぜひそこはね考えてほしい。1年を振り返った時にね、ああこんなことがあった、あんなことがあったと言ってね、マイナスになることはありませんよ。いいことをいっぱい探してください。いいことがいっぱいあったはずなんです。もう楽しいこと、嬉しいことね、幸せを感じることがいっぱいあったはずなんです。私はそのように生きることがね、それこそ福を呼ぶことだと思うよ。昔の人は言ったね、笑う角には福来たね、本当そうです。幸せだから笑うんじゃないんです、笑うから幸せになる。だからいつもそんな風にね思って生きる心をもし皆さん持つことができたら、本当に幸せがやってきます。この天地万物の法則はね、自分が願う心を占領したものに覆われるようになってます。悲観主義の人にはどんどん悲観的なことをやってくるの。なんでかというと、その人がそれを望んでいると思うから。だって悲しいことや苦しいことやね、マイナスのことばっかり考えてる人は、宇宙はどう思うかと、あ、この人はそれを願ってるんだなと思うんですよ。で、楽しいことばっかり考えてる人はね、あ、この人は楽しいことをしたいんだなと宇宙は思うんだよ。だから楽しいことを考えてる人のところにはどんどん楽しいことを押し寄せてくる。わかりますか？皆さん、聖書の動画、詩編にはね、幸いが追いかけてくる。そういう人には幸いがね、追いかけてくるんだよ。皆さん、逃げても追いかけてくる。だから1年振り返って、本当にいいことがいっぱいあったと思う。それを皆さんね、もう一回気づきを持ってね、見つめてほしいな。来年もっと素晴らしい年になると。そんな思いで皆さん今年の一時また考えてね、もう今年の一時ね、この度は令というね、令和の令よかったけど、まあ、大体あれも多いね、国民の皆さん、災害の災とかね、えなんか災いみたいなの多いでしょう。もう台風が来たりするとね、すぐそのことに心奪われるし、でもまあそれは世相としてはね、確かにそういうのがニュースになるんだけれど、やっぱり今年は良かったね。令和の令が一番で、2番目が新しい、で3番目が平和の和でしょ。ああ全部いいな、いいね感じだった今年はね。そういう年があってもいいと思う、ね、毎年そうじゃない、ね、皆さんの心の中から悲しみとか苦しみとかないっていうね、えそんなもんありますかっていう、そういう人生を送ったらね、どうなります？素晴らしいと思いますよ。でも現実はね、そのように思えない人たちが大勢いるし、そういうものに心を奪われるんですよ。どうしてその否定的なことに心を奪われるんでしょうね。これやっぱりね、堕落したからです。本当のものが見えなくなって、本当に大切なものがね、わからなくなっているからです。さあ、元に戻りましょう。じゃあ罪悪の歴史を続いてきた、その続きです、はい、これはどういうことかというと、それは神が光を創造される以前の混沌と暗闇の世界にとどまっていることを意味しているという。皆さん、光という言葉を考えてみると、今日皆さんイエス様は世の光だと言いましたね。しかし聖書で最初に光が現れるのは創世記。創世記の天地創造において第一日目に神様は何をされたか、光あれと言われた。しかし皆さん、その創世記の光あれという言葉が発せる、神様がその言葉を発する前、世界はどうだったと書いていますか。神が天地を作られた後ね、光あれと言われる前の世界を聖書はどう書いてるかというと、混沌とし闇が淵の表を覆っていたと書いてある。そこで神は光あれと言われた。 つまり光がない時ね、世界は闇に覆われ、世界は混沌としていたと。実はこのことは私たちの人生においても分かることでね、皆さん本当に太陽が出ていない時は何がどこにあるのか分からないでしょう。これが混沌ですよ、これが闇ですよ。それは太陽に限りません。皆さん部屋に入って明かりをつければつまずくことありますか？でも部屋の電気を消したまま移動するとね、大体どっかで当たるんです、ね、想像しながら歩けるんだけど。でも光をつけてつまずく人いますか？それほどに光があればね、全てがはっきりと見える。でも暗闇の中を歩めばつまずくこともぶつかることも多いでしょう。そう考えた時にね、私たちが光を失うということは何も見えなくなるだけじゃないんです。歩いていくその人生においてさまざまなことが起きます。つまずき、倒れ、ぶつかり、傷つきね。そして方向もわからずさまようんです。どっちが北でどっちが南かわからない、どっちが前でどっちが後ろかもわからない。そんな風な闇の世界を私たちは今実は生きているんですよ。これが聖書が私たちに示すねメッセージですよ。堕落した後ね、私たちは何を失ったのか。神様が分からなくなったということは、神様こそ光の本源だから、その神様を失ったということは、天地創造で言えばね、光あれと言われたその前の世界に戻ったということです。その世界に今もとどまっているということ。だからその世界とは、その創世記に書いてある通りなんです。混沌と暗闇の世界なんですね。ところが問題はその続き、はい、このような罪悪の世界に生きる者たちは神のもたらす光を全く理解せず、その光を嫌悪し忌避して生きることを良しとしたのである。皆さん、ヨハネの福音書の3章開けてもらえます？3章のその19から21を紹介するようにね、レジュメには書いてると思いますけど、ちょっと聖句は書けなかったのでちょっと開けてみてください。ヨハネによる福音書の3章19節から21節を紹介したい。いいですか？19節、はい、新約聖書の167ページね、下の段、一番最後の行ですけど、19節こうあります。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。この裁きというのは別に神様が裁かれるというんじゃないんですよ。闇を好んだので、先ほど言いましたね、暗闇の中で皆さん歩くとぶつかるでしょう、つまずくでしょう、倒れるでしょう。これが裁きですよ。光をつければ見えるのに、光よりも闇を好んだという。皆さん、どうして闇を好むか分かりますか？暗闇の中にいると、だんだんだんだん皆さんの目がそれなりに暗闇になれるんです。これが怖いんです。そしてそれがね、ずっと続くと、これが世界だと思う。そして手探りで生きることが人生だと思うんです。そして見えないから面白いと思ったりするんです。そしてぶつかるとね、あれと思って方向を変えればいいと悟ったように思うんです。そして傷つくと、これも一つの勉強だと思うんです。 ありますか。本当はつまずかなくても迷わなくても倒れなくても傷つかなくてもいいのにね。いやいや、人生というものはそのように闇の中で手探りで迷いながら、間違えれば元へ戻り、傷つけばそれを教訓としと言って人生訓のようにして悟ったかのように思って生きるんです。でも神様はそんな人生を私たちに一度たりとも約束しなかった。皆さん、私たちはつまずくこともなく、迷うこともなく、手探りで何かを探すこともなく、まして傷つくことなんか神様はこれっぽっちも皆さん考えてないんです。皆さん、理想の神様の理想がどこにあるんでしょう。皆さんの人生における理想は、皆さんの体がね、ほんのわずかも傷つかない、皆さん、神様はあなた方の髪の毛一本まで数えていらっしゃる。それほどまでにね、私たちの生涯、人生というのは実は明々白白に見えて歩めるんです。でも闇を経験し、それに慣れるとね、これが人生だと思う。ちょっと皆さん、本当に闇の中にずっと生活していると何が起きるかというと、光を受けると失明します。まあ、皆さん覚えてないか、あのね、セブンという映画があったでしょ。ちょっとこうおどろどろしい映画だけど、あのね、7つの大罪をテーマにした映画だったけど、その中に怠惰という罪があるよね、怠けるという。その罪の報いとしてね、その犯人がね、そのセブンのね、罪の、その7つの大罪をね、テーマにして犯罪を犯していく犯人がね、怠惰な男のね、刑罰何してました。ベッドに縛りつけてね、1年余りの間ずっと闇の中に生活させたんですよ。しかし、ありとあらゆる薬品を入れてね、生き延びられるようにして、ちょうど1年経った時に警察が見つけるように仕組んでおいたっていう、もう恐ろしい話だけど、1年前からの写真をポラロイドで全部撮っておいたでしょ。警察がそれを見てびっくりするじゃないですか。1年前からこの状態にさせられてたんです。そして1年後見つけた時にはね、もう体は疲弊しね、そしてそのずっと1年間ベッドにくくりつけられてるんだから、その後病院に運ばれました。息はあったからね。その時警察ね、その時にブラッド・ピットとね、あのモーガン・フリーマンという人がね、主人公だった。先生、彼に生きる望みありますかと聞いたら、先生どう言いました。光を当てるだけで触死する。もう彼にはこれから先もまだ苦しみが待っている。そういう場面があるんです。生かすことなんかできません。でも死ぬまでにはまだ時間がある。この苦しみがまだ彼には待っている。何かを処置すればそのショックで死ぬだろう。光を当てればもうそれで死ぬだろう。なぜかもうずっと闇の中にいたからね。もう光を当てるだけで触死するっていう。でも人間の体って本当に極限になるとそうなのかもね。だからよく言われるように、闇の中にずっといたら突然光見たら失明するんですよね。光に耐えられないの、目が。私は思っています。闇の中に生きている私たちは光がね、眩しくて仕方がないんですよ。でもそれで皆さんいいんでしょうかってことなんですね。イエス様は世の光として来られたから、その光はね、なんと眩しく神々しいでしょうか。さあ、その続き見てください。光のない暗闇の中に生きるならば、何が真実で何が偽りであるかは判明できず、闇の中でただ彷徨うことしかできない。堕落した暗闇の世界には誠の光が絶 対必要なのである。神からの光あれの御言葉こそが救いなのである。皆さん、この世界には光を失ったこの世界にはね、光こそが絶対必要なんですよ。そして光あれと言われたあの創世記の言葉によって天地万物が命をもたらすようにね、混沌と闇の世界が光ある世界に変えられたようにね、今闇と混沌にあるこの世界も誠の光を必要としているんだと思う。神様の光あれという言葉がね、今私たちにとって本当の救いなんだという。皆さん、私たちは闇の中を生き、闇の中にとどまり、闇の中でさまよっているけれども、本当の光がやってきた時ね、全てが見れます。でも言います、その光はとても眩しくて、ある意味では目を覆うばかりのその輝きはね、失明するほどの光です。でもこれは一つの考えとして、失明はしないまでもね、それほどの衝撃を受けるという。皆さん、どうしてパウロは倒れたんですか。あのダマスコへ向かう途中でどうして彼は倒れ、お供の者たちに引き連れられていかなければいけなくなったのか。どうして、光に打たれたからですよ。光に打たれてどうなったの。目が見えなくなったんです。私はイエス様に出会うということは、皆さん、こういうことなんですよ。世の光に出会うということは、私たちの人生がね、もうその光に打たれて何にも見えなくなってしまうほどの衝撃を受けること。しかしパウロにとって見えなくなってしまった世界は、それは実はもう見なくてもいい世界だったの。そしてその後パウロは祈りによって目から鱗のようなものが落ちた時ね、新しく見えた世界が真実の世界でした。皆さん、世の光として来られたイエス様を通してね、私たちは一度この世の中にある全てのものを見ることができないほどの、ね、衝撃を受けるかもしれないけれど、しかし新しく与えられたこの光によってね、見た世界は全く違った新しい世界です。でもそれが怖くて闇を好み、光を嫌悪するんです。はい、神はこの世の光として愛する一人子イエス・キリストを降臨させてくださった。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのであると。さあ、今日皆さん、このクリスマスのね、お祝いをするこの聖日にね、また1年の終わりがね、まもなくやってくるというね、こういう中でね、皆さんにね、本当に分かっていただきたいことはね、イエス様が世の光として来られたということは、それはもう本当に眩しくて眩しくて直視することができないほどの光だという。そして自分が今まで生きていた世界とは全く違う世界を見せてくださるほどの神々しい光だということです。そしてその光を受け止めるということは、まさに光に打たれるような衝撃もあるということです。しかしそれを心に迎えるときに、その光が誠の光として私たちを導くということを約束します。さあ、そこでね、そのことについて次見てください。世の光としてのキリストの降誕。イエスは、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと語られた。キリストの権限は暗闇を照らす光であり、その光は命そのものである。皆さん、堕落によって命を失い霊の死の中に、暗闇の中に入った私たちは、キリストによって光あるところに照らし出され、永遠の命を得るんです。そうですね、ここでキリストは永遠の命であり誠の光であるとご自分を掲示しておられる。イエス様はこうおっしゃったんです。 私は誠の光である、私は常しえの命である。これはイエス様の告白である。堕落した死の世界を、堕落した死の世界に永遠の命をもたらし、混沌と暗闇に覆われた世界を誠の光で照らしてくださるのがキリストなのである。もう今日皆さん、この言葉に端的にイエス様が来られた目的が書かれている。堕落した死の世界に命をもたらすためにキリストは来られ、暗闇と混沌に覆われているこの世界に光をもたらすためにキリストは来られた。そのことなんですね。照らすために来られ、命を与えるために来られたのがイエス様だったという。そして次ね、世界の暗闇と混沌を拭い去る唯一の希望はキリストの光に触れることであり、キリストの命により蘇生されることである。誠の命の光を見出すまで人類はさすらい続け、混迷と苦悩に満ちた暗闇の中を歩くことになる。世の光に照らされてこそ全てが見えるようになり、どこから来てどこへ行くのか知ることができるのである。一年を振り返ってこの世界を見渡せばね、どんな世界だったのか、はい、この一点においては必ずしも希望ばかりがあるとは言えないかもしれません。私は先ほど言いました、皆さん1年間を振り返った時に個人としてね、考えてみれば1年間ああいい年だったなと思えるんです。そしてもう一つ皆さん言いますとね、平成の御代が終わりましたね。新しく令和の時代に入りました。今の上皇陛下様がね、平成を振り返ってお言葉を述べられたでしょう。その時に平成の御代を振り返った時にね、どんなことをおっしゃったかというと、その中の一つこんな言葉があったんです。平成の時代にね、戦争がなかったことが幸いでしたってね。皆さん、これは上皇陛下の言葉としてね、戦争がなかったことが良かったとおっしゃった、戦争のなかった平和な時代だったとおっしゃった、それはその通りで、皆さんそれに対して何の違和感もないかもしれない。だけど皆さんよく考えてほしいんです。平成の時代に戦争がなかったんですか。これ皆さんね、ちょっと極論するよ。安倍総理大臣が例えば平成を振り返って戦争のない平和な時代でしたともし言った、いい、絶対にマスコミは叩くよ。なんで戦争がないんだ、世界を見てみろ、日本だけが一国平和主義でいいんですかって絶対に批判するからね。でも天皇陛下だからできなかった。でも世界の人がこの言葉を聞いたら、平和な時代でしたっていうこの言葉にね、何を思うと思いますか。でも天皇陛下はね、日本のことを思い、日本の祭祀だからこれが言えます。それはそれでいいと思う。でも世界を見渡せば、平成の時代に戦争がないなんてそんなことありません。違いますか。だから皆さん、私たちは個人としては本当にいい1年間だと思うけど、世界を見渡してみればやっぱり闇は多くね、世界の人々の心を捉えね、そして混沌は世界中を襲っているんです。こういう時にね、世の光が現れなければ世界を収拾することはできませんという、この意味は私は皆さん共有したいと思う。その世の光となるためにキリストが来られたんであれば、キリストが放つ光がね、世界を本当の意味での暗闇から救い出さなければ、この混乱と闇をね、拭い去ることはできません。しかしこの光はあまりにも眩しくて、光に打たれるほどの衝撃があるので、世界がその衝撃を受けなければね、いけないことになるでしょう。 でも皆さん、そこに希望があると私は思うし、そこにこそ本当の意味でのね、暗闇も混沌もない平和がやってくると思うんです。でも今の世界はね、闇の中でとにかくぶつからないようにしよう、おとなしく生きていこう、あまり怪我のないようにと思っているんです。その平和論は私はね、根本解決にはならないと思う。今は世界を本当の光で照らす時です。そして皆さんに言いたいのは、2020年一つの区切りの年でしょう。2020ね、覚えやすい年よ。でもね、この時代がやってきてね、日本は東京オリンピックですよ。でもね、それは一国のものです。私は2020年東京オリンピックは、まあ、どうでもいいとは言わないけれども、そんなにあんまり意味があると思っていないんです。それよりも2020年に向かってね、日本はね、本当に世界の前にね、世の光となっていかなきゃいけないと思う。世界はもう喫緊の課題を山積みしていますよ。これは1年2年という期間の中で大きく大きく混沌へと流れ打っていくのか、しかし全てを照らし光のもとへと収集していくのかというね、分水嶺にあるといえる時代的な時を今迎えていると皆さん私は思っています。でこれはまたね、皆さんに後々お話ししますが、世界は本当に今ね、分水嶺だと思っています。だから世の光が現れなければいけないし、世の光を知った者がその光の証人にならなければいけないと思う。さあそこで皆さん最後に出た言葉ね、これ意味がちょっと分からないくると思うけど、山の上にあるこの世を照らす光を見出すものは幸いであるという言葉を書く。山の上にあるこの世を照らす光を見出すものは幸いである。これ皆さんどういう意味かというとね、山の上にあるということは誰もが見ることができるという意味なんです。実はイエス様はマタイの福音書の皆さんこれいいですか、マタイの福音書ちょっとじゃあ上げてもらっていいですか。マタイの福音書の5章、これお話ちょっと終わりたいと思います。マタイの福音書の5章ね、はい、5章の皆さん14節ちょっと見てください。6ページになります。新約聖書6ページね、5章の14節です、はい、ここは13節からね、地の塩、世の光というタイトルで始まる箇所ですけど、14節にこんな言葉があるでしょう。あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることができない。皆さん、山の上にある町は隠れることができない。どうしてか、山の上にあるんだから誰もが見ることができる、隠れることができない。あなた方は世の光だと言った時に何をイエス様おっしゃったかというと、あなた方は隠れてはいけないと言ったの。山の上にある町のように世の光となって、誰もが仰ぎ見ることができるような世の光となって、山の上からこの全地を照らしなさいと言ったんですね。わかるね。山の上にあるから隠れることができないってことはどういうことかといえば、隠れることをしてはいけない、むしろ山の上に立ってキリストの福音を、世の光を照らすものになれと言った。キリストは山の上にいらっしゃってね、世を照らす光となっていらっしゃいます。その山の上にある光を本当に見つけるものが幸いだと私は思う。そしてなぜこの言葉を今日言ったのかというと、実はおそらく来年、先ほど言った時代の分水嶺というのを考えるときにね、大きなテーマになるだろうと思います。皆さん、アメリカはこの山の上にある町を目指してきた国なんです。皆さん、ピルグリム・ファーザーズというね、アメリカを開拓してきたね、正教徒の人たちがいます。アメリカを建国した正教徒がいます。この正教徒の中にね、一人の牧師がいました。その牧師が船の中で説教します。新しい大陸を目指して我々は行くんだ。この大陸はただ単に私たちが移住する場所ではない。 これから行くアメリカは神の国を作るために行くのである、そういう説教をしました。その中で取り上げたのはこのマタイの福音書です。そして彼は何と言ったかというと、私たちは丘の上の町を作ろうと言ったんです。世界の人々が丘の上の町を見上げて、ね、隠れることもできないキリストの証となる国を作ろう。実はね、この言葉が17世紀ですよ、1630年にね、ピューリタンのウィンスロップというね、ウィンスロップという牧師が、牧師先生が説教された内容、丘の上の町っていうね、シティ・アポン・ア・ヒル。ところが皆さん、この言葉は歴代の大統領がずっと心に留めた言葉なんです。シティ・アポン・ア・ヒル、丘の上の町っていう。そしてレーガン大統領はね、退任するときに、ソ連が崩壊するのを見届けたときにね、私たちは輝ける丘の上の町になっただろうか、輝ける丘の上の町で居続けられるだろうかと言って退任していきます。つまりアメリカの歴代大統領はね、あの海を渡ってきたピルグリム・ファーザーズによって渡ってきた父祖たちがね、この国に何を願ったか、それはキリストの証となる国として、世の光となることを願ったんだ、その国に私たちはなっているだろうか、世界の人々がアメリカという国を丘の上の町として眺めているだろうか、そして丘の上の町として隠れることがなく、世の光として世界を照らす国になっているだろうか、そのことを常に問いかけてきたんですよね。この建国精神がね、今もアメリカの中には生きています。でも先週皆さんにお話しした通り、アメリカにも様々な戦いがあって、もう丘の上の町であることをやめようと言っている人たちがいます。もう降りて他の町と同じでいいんだ、でも我々はいや、丘の上の山の上の町であり続けるべきだ、キリストがそうであったようにと言って、この言葉の通りね、あなた方は地の塩、世の光である、山の上にある町は隠れることはできないのだという、この言葉をね、国の土台としてきたという。私はね、この物語をね、先日知ってね、感動しました。そしてトランプ大統領もこの言葉に触れたみたいです。丘の上の町であるべきだ。そうなんです、皆さん、キリストから出る光がね、山の上にある光がね、この世を照らす時のみ、この世は本当の意味での混乱と闇から解放されると私は信じているんです。じゃあ皆さん、キリストから輝き出る世の光とは何か、それを皆さんともにね、本当の意味で考えていきたい。2020年はそういう年になっていくだろうと私は願っている。皆さんに今礼拝でお届けしているメッセージはね、そこに向かってのメッセージです。今創世記からね、少しずつ皆さんにお話してるけれどもね、私が言いたいことは、この世に迎合する話ではありません。どこまでも山の上にある光が照らすその真理だけを語りたいと思う。その真理がいいですか、その神の御言葉がおそらく今の人々には眩しいです。もしかしたら直視すれば失明してしまうほどに苦しいです。でも皆さん思うんです、いかに苦しくとも、いかに眩しくとも、それがもし真実の光だとすれば、それに私たちは目を向けなければいけないと思う。そして混乱したね、闇の中でね、つまずき、さまよい、右も左も分からず、時には倒れ、そんな風にして生きていくことが人生じゃないんだ。神様の光がもう明確に道を示していく。それが、キリストが来られた目的なんである。今、日本も混迷しているのはね、その光で道を示さないからです。と私は思っている。もしキリストの光でこの日本を全部照らすことができたらね、 日本の行くべき道は明確に見えてくるはずです。でもおそらくその道は行きたくない人がいっぱいいる道です。闇を愛する人がいるからです。闇を愛する人がいるからです。でも私たちはどうですか。その闇を愛する人とともに山を降りて住宅街に一緒に住みますか。それとも全ての人が仰ぎ見、全ての人の目にさらされ、そして全ての暴風を受けるかもしれない山の頂に世の光として立ち続けますか。私は今回クリスマスに思いました。この教会は丘の上にあるじゃありませんか、ね、だからこの言葉じゃないけど City upon a hill、ね、丘の上にある町、ね、City upon a hill って言うんですね。でも皆さんカナンチャーチをぜひこうしましょう。 Church upon a hill 、ね、丘の上にある教会、もう降りることはしない、ここから世を照らしましょう。この世の中かくあるべしというね、キリストの光をね、皆さん照らす、その一人一人がキリストの種火をいただいた灯火となってほしいと。我々の種火はね、キリストから来るんですよ。キリストから受け継いだその光をね、皆さんどうぞ輝かすものになるんじゃありませんか。そんな風に思ってね、まあ今の世の中にはいろんな風があり流れがあり、またね風潮さまざまなのね意見があるでしょうが、私たちは誠の光に従うもの、キリストの御言葉により頼むもの、そしてどこまでもどこまでもね、本当に丘の上に立つ教会でありたいな、そんな風に思ってね、イエス様をお迎えする今日ね、クリスマス、そういうイエス様、私たちはそのような教会としてあなたの体であるこの教会を丘の上に建てました、この教会をキリストイエス様にお捧げしますっていう、これがイエス様に対するクリスマスの贈り物であると思って、皆さんの心とで皆さんの生涯をキリストに、世の光となられたキリストにね、お捧げすることがイエス様への贈り物である、そのように思うわけであります。もうイエス様からは多くのプレゼント、あり余るほどのプレゼントもいただいているのでね、もう何も言えません。私たちがイエス様にお返しすべき時ではないかと、そんなことを思いましたからぜひそういう意味でね、今年1年を皆さん締めくくって、また来年からはね、そんな思いでメッセージをぜひ一つ一つね、心に留めていただきたいな。はい、それじゃあ賛美捧げて終わりましょう。じゃあ112番をね、賛美しましょう。
それじゃあ生産式をしていきましょう。